お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。聖書の神様はどのような神様であるかを聖書からお話しておりますが、今日は聖書の神様は救い主なる神様というタイトルでお話しいたしましょう。もしある方が、聖書には何が書いてありますか、一言で言ってくださいと質問されましたら、私はこのように答えます。聖書には救いの方法が書いてあります。もう少し詳しくと言われましたら、神様による人間の救いの方法が書いてありますと答えます。聖書は救いの方法が書いてある本なのです。聖書の学び方にはいろいろな方法があるわけですが、今回は次の3つの言葉が新約聖書の中ではどのように使われ、どのように教えているかを探し調べる方法です。ほんの 1,2 箇所の言葉を見て、それで聖書の救いが分かったと思ってはなりません。全体を見て判断しなければなりません。三つの言葉とは、救いに直接関わる次の言葉です。1、救い。救いという名詞形ですね。2、救う、動詞形。3、救い主。それでは、この1番から入っていきましょう。救いという言葉です。先ほど、新約聖書の中ではと言いましたが、今回は新約聖書に限定いたします。旧約聖書は用いません。新約聖書で救いと訳された言葉はいくつかありますが、そのほとんどはソーテリアという言葉です。新約聖書の中で39回使われています。2番の救うという動詞もいくつかの言葉がありますが、その大部分は創造という言葉で合計88回使われています。3番の救い主はソーテールで25回使われています。これらの言葉が出てくるところを一つ一つ調べていきますと、救い、救う、救い主について新約聖書がどのようなことを教えているかがわかるのです。そしてこれは聖書だけを調べるわけですから、そこで発見できたことは聖書的なことです。いろいろな聖書の神学者が書いた神学は入っていないのです。聖書から結論が出るのです。この学び方をたくさんした人は、聖書に対する信仰、神様に対する信仰が強まります。聖書が土台ですから。私は、この3つの言葉を調べることによって、次の3つを知りたいと思ったのです。そしてそれは、必ず聖書のどこかに書いてあると思いました。その3つの質問とはこれです。1、誰が救い主か。誰が救うのか。2、イエス・キリストは何のためにこの世界に来られたのか。3、人間は救われるためにはどうすればよいのか。つまり、救いの方法についてです。先ほど、その言葉が新約聖書の中で出てくる回数を言いましたけれども、合計しますと、152回になります。この152箇所を実際に聖書で見ますと、聖書が教えていることがわかります。そして、聖書が教える意味がはっきりとわかるようになります。しかしこの限られた時間で、その152箇所全部を紹介することは到底できません。それで、その中からいくつかを選んで紹介いたします。それではまず最初に、1番目の誰が救い主か。誰が救うのかを考えましょう。まず最初にルカによる福音書2章8節から11節です。新約聖書のルカによる福音書2章8節から11節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びをつける。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主、メシアである。野原で羊の番をしていた羊飼いたちに対して天使がニュースを伝えています。そのニュースの中心部分は救い主が生まれたということです。 今は8節からお読みしましたが、2章の初めから見ますと、その救い主を産んだのはマリアであったことが書いてあります。そしてその夫はヨセフだったのです。ヨセフとマリアから生まれた赤ちゃんが救い主と言われているのです。それでは、この生まれた方は誰だったのでしょう。聖書には何と書いてあるでしょうか。同じルカの2章の21節にこのように書いてあります。8日経って割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。イエスと名付けられました。ここではっきりします。天使によって救い主が生まれたと言われた赤ん坊にイエスという名前が付けられました。天使は神様の使いとして働きます。神様から使わされた天使が言ったのですから、その内容は信頼できます。救い主は、今から約2000年前にイスラエルのユダヤ地方のベツレヘムでお生まれになったのです。そしてその救い主は、マリアから生まれたイエスです。聖書時代にはまだ名字はありませんでした。イエス・キリストという場合、イエスが名前で、キリストが名字というわけではありません。キリストというのは救い主という言葉です。イエスが救い主であるということをイエスがキリストであると言ったのです。これが弟子たちが人々に伝える中心のメッセージでした。イエスがキリストである、イエスがキリストである、イエスがキリスト、イエスキリストとなったのです。それでは次にヨハネによる福音書で考えてみましょう。ヨハネによる福音書4章42節。彼らは女に言った。私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです。自分で聞いて分かった。これが大切です。ここで言われている私たちというのは、サマリアの人々です。当時、ユダヤ人とサマリア人はとても仲が悪かったのです。そのサマリアでイエス様がある女性と話し、その女性に大切なことを教えることによって、その女性はイエスを人々に紹介したのです。人々はさらに聞きたくなり、さらに2日間聞きました。そして分かったのです。この方が救い主であると分かったのです。それで、私たちが信じるのは、もうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であると分かったからです、と言ったのです。先ほどは天使が羊飼いに対して救い主と言ったわけですが、ここでは外国人がイエスを救い主と言っているのです。彼らはイエスと交わり、その教えを聞き、イエスが救い主であると分かったのです。次の場合を考えましょう。マタイによる福音書26章63節64節、これは口語訳でお読みします。しかし、イエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子、キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えよ。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りである。しかし、私は言っておく。あなた方は間もなく、人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。これは、キリストが捕らえられた後、裁判の時の会話です。大祭司の言葉は、あなたは神の子で、救い主であるかどうか生ける神に誓って答えよでした。それに対しキリストは、あなたの言う通りであると言って、自分が神の御子で、救い主であると肯定されたのです。ここは天使や外国人ではなく、キリスト本人がそれを言われたのです。我々は、聖書の中にイエスご自身の救い主宣言をここに見ることができるのです。この出来事は西暦紀元31年の春と考えられておりますが、もう少し後の出来事を考えましょう。使徒言行録4章12節です。使徒行伝4章12節、口語訳聖書です。この人による以外に救いはない。私たちを救い得るのは、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。これは、キリストの弟子であったペテロとヨハネの言葉です。 イエス・キリストの昇天後、聖霊によって力を与えられた弟子たちはもう逃げ隠れする弟子ではありませんでした。非常に大胆に語る伝道者に変えられました。そして先ほどお読みしたように言ったのです。実に堂々としていますね。そうです、この人による以外に救いはないのです。これは4章12節ですが、この前を見ますと、この人というのはイエス・キリストであることが書いてあります。新約聖書で誰が救い主なのか、それは間違いなくイエス・キリストなのです。神の御子イエスが救い主です。これが聖書の宣言です。聖書の神様は救い主なる神様です。